はい、じゃあ続きでーす。
はい。
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 はい。はい。
この3回目のノリじゃなくないですか？
テンションか。
3回目で始めるノリなのかどうかって。
じゃあ自分のパートだからちょっと気合い入れようかなと思って。
そうだね。ああ、
作り。テンション上げてね。
はい、
うん。
はい。じゃあ最後、作りパートでいきます。で、まあちょっとさっきまでは、ヨーロッパでね、いろいろやってたんですけど、ここから南北アメリカ大陸の話なんで、ちょっと別の場所です。だから、だいぶ違う話なんですけど、前にどこまで行ったのか、ちょっとあんま覚えてないけど、まあ、とりあえずアメリカって国はもうとっくにできてると。で、まあそうですね。アメリカって国はもうとっくにできてるところから始まります、とりあえず。で、
はいはい。
南米には、スペイン人とかね、ポルトガル人がいっぱいこう国とか作ったよという感じのところからスタートなんですけど、でもまず、最初は、北アメリカ大陸でも南アメリカ大陸でもなく、カリブ海からなんですけど、まあ、カリブ海って、要はメキシコの東ね、にある、こう、海ですけど、そこに、エスパニョーラ島っていうのがあるんですよね。イスパニョーラ島か。イスパニョーラ島っていうのは、多分意味的にはスペインのみたいな意味だと思うんだけど、多分、なんか雰囲気的には。まあ、要はスペイン領なんですよね、島として。で、そこで、もう奴隷とかに、いろいろこう、サトウキビとか作らせたり、いろいろやったわけですけど、スペイン人はね。あ、で、フランス人もそれやってたと。っていうところから、トゥサン・ルベルチュールっていう人が黒人奴隷だと思うんだけど、そうだね、黒人奴隷の子として生まれて、で、フランスの啓蒙思想とかを学んで、フランス革命にも参加したっていう黒人の人がいるんだけど、その人が指導者になって、はい、奴隷解放運動を始めたと。それで、まあ、フランスにも勝って、1804年に、歴史上初めて黒人の共和制の国ができたと。で、それがハイチです。
うん、
で、それに、まあ、続いて、要するにいろんな、その、ラテンアメリカとか、この、カリブ海で、続々と、そういう多くの国が独立していくという動きに発展するという感じですね。
うん、
で、
はい。
まあ、それと並行して、やっぱ黒人奴隷ってやっぱ良くないと。人道的に良くないよっていうことが、まあ、この、19世紀に入ってどんどん世界的に広がっていって、イギリスでは1807年に奴隷貿易が禁止されると。で、あとは33年にはもうそもそも奴隷を使わないでねと。イギリスの植民地では。っていう風になるよと。いうことですね。だからハイチのこの革命っていうのは、なんていうかな。その奴隷っていう立場にこう置かれた黒人の人たちが、なんていうかな、こう、核解放されていくための、こう、すごい大きな転機だったということですね。
うん、
はい。で、じゃあ、カリブ海から、じゃあこの南アメリカの方に行くと、このハイチに続くような形で、1810から20年代にかけて、多くの国が独立したよと。で、基本的にこう、要はスペインが力が弱まったことで、自由になるっていう感じなんですよね。で、例えば南米の北の方、この人はね、ボリビアとか、ボリビアってどこですかね。うん、ボリビアはチリの上だね。
うん、
上とか北だね。うん、とか、まあ、っていうところではシモン・ボリバルっていう人、まあ、ボリビアの多分語源になってるんだと思うんだけど、っていう人が活躍したりとか、で、南部ではサン・マルティンって人が活躍したりして、で、まあ、続々とこう国ができていくと。で、ブラジルでも、ポルトガルのね、植民地だから、で、そこのポルトガルの王子が、ブラジル帝国っていう形で独立する。という感じで、独立していくんだけど、そのハイチと違うところは、ハイチは黒人奴隷が、その、自ら、こう、なんていうかな、自らを解放して国を作るっていう革命だったんだけど、このラテンアメリカの南米の国々っていうのは基本的にその奴隷とかインディオ、先住民ではなくて、その植民地で生まれ育った白人の人たちが独立運動をしたっていう感じなんで、だから担い手がちょっと違うんだけど、うん、で、この植民地生まれの白人ってクリオーリョって呼ばれるわけ なんだよ。つまりまあ、もう別に、な血統としては普通の白人なんだけど、文化的には南米の生まれであるっていう人たちがいると。で、この辺の地主の人たちが、あの、独立をどんどん動かしていったということで、まあ、まあ、ある意味ではヨーロッパの中で起こっていることはあんま変わんない感じですと。
そうだね。で、確かに。
うん。で、このクリオールたちが独立してやりたかったことっていうのは、経済的にこう発展しようってことなんだけど、基本的には農産物をこう作ると。うん、なんか、まあ、ゴム、まあ、わかんない、ゴムをその時も採取したと思うけど、要は、なんだ、その農産物とか、自然から取れるこう材料とかね、そういうものを、取っては、ヨーロッパに輸出すると。ヨーロッパから工業製品を輸入するっていう形の自由貿易をやったんだけど、でまあ、これは要は、はい、なんてラテンアメリカのそれぞれの国が発展するためには重要だったんだけど、まあ、ある意味では裏目に出てて、そういう、なんていうかな、うん、農業的な、こう、貿易の中で農業的なパートを担うっていう立場に自らを置いてると、その工業化が遅れちゃうわけよね。その社会の方、中では。
はいはい。
だから、自分がこのパートやりますって言って、その一次産業に近いところになってるせいで、その、ヨーロッパは、そういう、なんていう、南米とかにさ、原料とかの調達を任せて、自分たちは工業化に邁進できると。で、ラテンアメリカは、その材料とかを輸出することで経済的には発展するんだけど、テクノロジー自体は発展しないわけよね。っていうので、今につながる、その、要はヨーロッパとラテンアメリカの、こう、経済的な格差というか、あの、テクノロジーとか産業的な格差っていうのは、この辺からまあ、こう、続いてる話であるということですかね。うん、
はい。
はい、はい。
はい。で、じゃあ今度北アメリカ大陸行くとどうなるかっていうと、アメリカ合衆国がもうとっくにできてますと。で、第3代大統領にジェファソンって人が選ばれるんですけど、うん、この人は、まあなんていうかな、あの、要は、イギリスがそうだあるように、政党の中で、あの、その時々に応じて何々党が勝って、その中の、まあ、党首っていうか、が、あの、大統領に選ばれるっていうような感じで、あの、政権交代していくっていう流れが定着するわけなんだけど、1803年には、フランス領にね、ルイジアナっていう、あの、北アメリカ大陸のこう真ん中あたりのすごい広大なエリアがあるんだけど、そこを、フランスから買収して、もう領土が倍以上になると。で、その上で、フロリダ、あのカリブ海とかに面してるフロリダとかも買収して、どんどんこう領土を拡大していくっていう時期に入ると。で、基本的にアメリカ大陸、うん、アメリカ合衆国は、そのイギリスとかフランスとか、が戦争してても、まあ、見てるだけっていうか、あんまりこう関わんないようにしたんだよね。なんだけど、あの、イギリスがこう、海上封鎖とかをして、貿易を邪魔してきたりすると切れるということで、1812年に、だからこれはナポレオンとロシアが戦ってるような時期だよね、1812年っていうのは。の頃にアメリカ・イギリス戦争っていうのを起こして、で、やっぱイギリスと戦うとさ、元はこうイギリスの植民地から独立したっていう経緯もあるし、しかもイギリスとこう戦争するってなると、やっぱ俺たちはイギリス人じゃなくてアメリカ人だっていうふうなこう意識が、なんていうかな、アメリカのこの北アメリカ大陸全土でこう高まるわけなんだよね。で、それでイギリスに、要は、工業製品とかをこう輸入してね、もらってるだけじゃなくて、アメリカ、自分たちがもうイギリスみたいになるぞと、自分たちで工業化するぞっていう風に、なんていうか意識が向いていくと。だからここがやっぱりラテンアメリカの国との違いだよね。うん、ヨーロッパと、うん、あの貿易をして、あの、なんていうかな、あの、原料を輸出するっていうので反映しようってんじゃなくて、自分たちもイギリスとかみたいになるんだっていう風になると、アメリカは。そこでやっぱ南米の国、はいはい、南米アメリカのこう、あ、南米じゃない、南米と北米の差が出てくるっていう感じだと思うんだけど、
うん、
っていう風になってると。で、その後、5代目のモンローっていう、大統領は、このラテンアメリカは、なんていうかな、ヨーロッパ、一応こう、ラテンアメリカも北アメリカもアメリカなんだみたいな、こう、なんていうの、アメリカ、南北アメリカのことは南北アメリカでやりますみたいな風に、主張して、このヨーロッパ側の干渉を、こう、南アメリカにあんまりさせないようにしたいっていうので、そのモンロー教書っていうのを作ると。で、これはまあ、今にも続く、今にもっていうか、まあ、その後ずっと長く続く、要はアメリカはアメリカ、つまり南北のアメリカのことはアメリカでやりますと。で、ヨーロッパはヨーロッパで勝手にやってくださいっていう風にするっていうスタンスが、今につながるものができたということですね。 で、さらにその後の7代目のジャクソンっていう大統領の時には、まあ、西部開拓っていうのが推進されたと。だからこれは、なんていうかな。そのまあだんだんこうカウボーイとかがさ、活躍する時代に入ってくるわけですけど、要するに開拓をして、なんていうかな、そのインディアンとかがさ、いっぱいいるわけだけど、そこの土地とかもまあ奪いながらどんどん西部に開拓していくっていう風な動きになると。で、その開拓したら、そこの土地はまああなたが使っていいよっていうか、あなたのものだよみたいな政策も含めてどんどんやっていくという感じかな。あ、この頃その政策まだないか、でも。まあ、とにかくこう、西部開拓していくと。で、まあ、あとは南部の、民主党っていう、南部を主な基盤にする民主党っていう、党も作ったりとかしてるんですけど、
うんうん、
で、まあ、この時期、やっぱジャクソンがやったことで一番まあ、悪名高いことっていうのが、そのインディアンを、まあ、保留地っていうね、要はインディアンって別に、もともとこう、なんていうかな、東の方にもさ、東の方のアメリカの東部の方にも普通に住んでるわけだし、いっぱいその辺にいるわけですよね。はい、で、基本的には西部のこの乾燥した、エリアにも、なんていうの、先住民はいるけど、全然要は別の民族なわけよ、本当は。広大なこの北アメリカに、別にこう、インディアンはインディアンだって自覚を持って生きてるわけじゃなくて、何々族、何々族ってのがいっぱいいるわけよね。で、それぞれに敵対もするし、文化も全然違うんだけど、アメリカ人っていうか、まあ、この白人から見ると、まあ、先住民は先住民だろうっていう雑な理解なわけよね。その時の人たちからすると。
うん、はいはい、
だから、もう先住民は、とりあえず、このミシシッピ川より西、つまり新しく開拓されつつある西部の、要は、なんていうかな、東部のさ、都市、自分たちアメリカ人が作った都市じゃないところに、まあ、追っ払っちゃおうみたいな感じにしちゃうわけですよ。それでミシシッピ川の以西に保留地っていうね、はい、インディアン保留地っていうのを作って、まあここに住んでれば文句ないだろう的な感じで移住させちゃうわけよね、先住民を。
なるほど、
ね。で、それはやっぱやられる方からすると、うん、いや別に同じ民族じゃないんですけどっていう話なわけよね。その同じ部族じゃないっていうかさ、うん、文化も違うし、なんか言葉だって違うし、なんていうの、普通に敵対してたかもしれないような人たちが、こう、なんていうかな、同じとこに押し込められちゃうみたいな感じになる。わけなんですよね。で、もちろんこう抵抗もするんだけど、抵抗すればまあ殺されたりとかね、いろいろしてまあ一目に遭うっていうのがこの時期の先住民ですね。で、しかもその上でさらに、なんていうの、その保留地とかにさ、じゃあ行って、でそこでまあ生きていこうっていうのに、なんていうかなっていうふうにしたのに、さらにそこに西部開拓してるわけよ。だから、その周りはどんどんこう白人が開拓した土地でこう埋められていって、その本当にもう保留地の中にこう本当にこう、なんていうか押し込められるような形になっちゃうわけよね。だから結構本当に、大変ですよね。ひどい、ひどいなと思います。
かなりひどいね。
うん。そうなんです。っていう。で、まあ、こういうのも含めて、この、要はアメリカ人、白人のキリスト教徒が、こういう、アメリカ大陸っていうのを西へ西へとね、開拓していくっていうのは、もうこれはもう神が、なんていうか、そうしろって言ってるんだっていうか、もうそれが明白な使命なんだっていう、マニフェストディスティニーってね、明白な天命説っていうのが、こう、語られるようになって、うん、こう、アメリカっていう国が、この北アメリカ大陸の大部分をアメリカという国にしていくっていうことの、まあ、正当性をね、みんなが語るようになると。だからアメリカっていう形で一つにまとまっていこうみたいな説がなんか唱えられるようになって、で、どんどんこう、要はいろんな州をアメリカ合衆国っていうものに併合していくっていうふうになるわけなんですよね。
うん、
で、1845年にテキサスってもともとは一個の独立した国だった。別の国旗があって別の国だったんだけど、そのテキサスもアメリカっていう国の中に併合しちゃおうっていうふうにすると。で、そうすると、まあ、メキシコ、つまりメキシコとテキサスは本当は、まあ、隣接してて、メキシコとの関係が強いわけだけど、でもメキシコ側からすると、テキサスをちょっと持っていかないでくれよっていうふうになると。いうことで、メキシコとそう戦争したりとかして、で、結局メキシコのこともアメリカはまあ、買って、メキシコが持ってたカリフォルニアとかも獲得しちゃうよという感じなんだよね。で、
はいはい。
テキサスは実際こうアメリカ合衆国入りが遅かったのもあって、 なんかそのテキサスっていう州自体は独立心がすごい高いらしくて、今もあのアメリカからテキサスを分離独立しようっていう政治的な動きもちょっとあるくらいなんですよね、現在まで。だから結構なんかね、あのなんていうかな、結構テキサスっていうのはなんかユニークっていうか、アメリカの中でもややこうなんていうかな、その連邦制に対して批判的な人が多かったりするみたいな話は聞いたことあるかな。わかんないですけど、うん、このいう歴史的経緯も多分あるんだけど、という感じです。であとまあオレゴンとかね、うん、そういう要は西海岸まで到達して、西海岸の州もどんどん獲得していくと。でこうそんなことやってたら、カリフォルニアで金がね見つかって、その近郊にこう、うん、労働者っていうかさ、一攫千金を夢見る人たちがわーっとこうなんていうかな、あの殺到するみたいな、うん、ゴールドラッシュってことが起こったりして、もとにかくもうなんていうかな、いろんな意味でこうその大陸から収奪していくってことが起こるわけなんですよね、
うんうん、
でこの頃やっぱり労働者が求められることもあって、中国人の移民とかねの人たちも大量に入ってきてるし、あとはあのさっき言った時のジャガイモ飢饉、あのイギリスかアイルランドの、うん、が起こった時には、はい、アイルランドから100万人とかの単位でこうなんていうの、あのアメリカに移住があって、そういうふうにこうなんか波があるんだよね、移民の波みたいなのがあって、あのいろんなこうなんてイタリア系だったりアイルランド系だったりあの中国系だったりっていう人たちがこうわーっと入ってくる時期みたいなのがあって、それでこう移民国家としてもアメリカはこうなんていうかな、そういうあの人種的にも人種民族的に結構こう多様になっていくみたいなこともあるという感じです、うん、はい。でこのあと要は西部開拓が進んでいくと何が起こるかっていうと、まあ、そこでの生き方をめぐって南北がの州が対立するってことになるんですよね。で南部の州っていうのはこれは民主党が強いと思うんだけど、がなんていうかな、西部で奴隷制を拡大しようと、つまり西部開拓をしたところでも奴隷を使っていいということにしようっていうふうに言ってるんだけど、この北部の州は、うん、いや奴隷制はもうやめようとっていうふうにこう主張するという感じで、まあ、なんていうか対立が生まれると。で南部の事情としては、とにかく南部はこうプランテーションとかねやってるわけですよ。その奴隷を使った、大規模なこう農場とかをやって、そこで綿花をこう育ててね、でその綿花をイギリスとかに売ることで、うん、あの自由貿易で発展しようっていう、だからあの南米とかと同じような発展の仕方を望んでるわけね。その材料を大量に作って輸出して、でその工業国との自由貿易で発展しようっていうのが南部の思惑で、そのためにはやっぱ労働力、安い労働力が必要で、奴隷制とかは続けたいと思ってると。あとはなんか連邦ってものに縛られないで、そのもうちょっとこう地方分散的にやりたいっていうのは南部の思惑なわけですよね。でそれに対して北部はもうちょっと工業化して資本主義が発展してるから、イギリスみたいになりたいわけ、むしろイギリスと対抗できるかになりたいと。でそうすると自由貿易よりは自国の商品を保護関税で守って、その自国の中であの技術とか産業を発展させたいっていう気持ちが強いと。でかつそういう保護関税やるっていうことは、まあ、連邦主義っていうか集団で州でまとまってやろうっていう話なので、ということで、まあ、全然南部と立場が違うと。でしかももう奴隷制っていうのも、まあ、都市化して発展してるから、あのそういう人道的な考えとかも広まってて、まあ、奴隷制ってもうちょっとやらない方がいいっていうふうに北部の人は思ってると。でしかもあの女性の参政権とかね、そういうことの運動も都市では広がってて、奴隷は廃止するべきだし、女性も参政権を得るべきだっていうのがすごく高まってる時代なんですよね。でかつね、この時期はちょっとオカルトも流行してて、いわゆる心霊主義っていうあのオカルティズムが流行したりとかっていうのもあって、結構ねそういうスピリチュアルな考え、つまり宗教的なものと結びついたスピリチュアルな考えと女性の権利と奴隷の権利っていうのがなんかね一緒くたになった謎のこうなんか社会改革運動みたいなのが結構あるんだよね、この時期のアメリカって、そうそうそう。っていうのがあのそういう状況です。で、まあ、そんなことやったら、その要はその西部開拓した新しい州、ね、でその奴隷制をこう導入するのか、自由州、つまり奴隷を使わない州にするのかっていうのの意見が割れて、でそれでいろんな衝突がこう起こったりしていると、
うん、
で、その中で、今、奴隷制反対の北部の共和党っていうのと、奴隷に、まあ、賛成の南部の民主党っていう大きな対立ができて、その中で、まあ、その共和党、その北部の方ではリンカーンっていうね、大統領が、連邦制をまあ、強くして、で、その、行くと。で、南部の方では、まあ、それに反発して、1861年に、南部は、要はもう、アメリカ合衆国やめますと。で、南部の州だけで固まって、アメリカ連合国っていうのを作るわけね。だから、二つのアメリカがこうできちゃう。で、その、アメリカ連合国は、コンフェデレイト・ステイツ・オブ・アメリカっていうことらしいんだけど、バーサス・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカっていう対立になると。で、ここで南北戦争っていうのは始まるわけなんですね。だ国がまあ分裂状態になっちゃうっていうことですね。
なるほど。
で、基本的には北部の方が人口も多いし、もちろんその産業革命も経て、経済力もあるし、強いんだけど、その南部の方には優れたこう軍人がいて、なんか意外と、なんかこう最初は拮抗してると。なんだけど、そのさっき言った北部のリンカーンっていう大統領が、奴隷解放宣言をね、つまりこれ我々が勝ったら南部の奴隷も解放するよと言って、国際的に支持を集めたりとかして、だんだんこうやっぱりまあ北部が押していって、で、そのゲティスバーグの戦いっていうので、まあ南部を破ったことで、まあ北部優勢っていう風になると。で、最終的にこの南アメリカじゃないね、アメリカ連合国の南軍の方が、まあ負けを認めて、もう一回合衆国っていう形にまとまる。だから、アメリカ連合国っていう国は4年くらいしか続かなかったわけだけど、その時期だけ一応アメリカはまあ分裂状態にあったっていうことですね。で、まあ南部はもう戦いでボロボロになってるんだけど、それを共和党、つまりリンカーンの指示のもとで、こう、なんていうかな、再建を進めていって、で、もうアメリカ全体として奴隷制っていうのは廃止しますっていうふうになると。これは自体は大きな進歩で、で、解放された黒人奴隷にも、その解放、投票権、賛成権が与えられたりとかっていうのはあったんだけど、その南部は、その、やっぱ州ごとにはさ、そのアイデンティティ残してるわけよね。その、それぞれの国、州の事情があって、で、その連邦軍が撤退したら、まあ、だんだんと、その州の法律とかを作って、なんかいろんな理屈でこう、黒人のね、投票権を制限したりとか、あとは、トイレとかさ、レストランとか、そういう公共施設は、もう黒人には黒人用の場所、白人しか入れない場所っていうふうに分けて、差別的なことをやっていくわけですよね。っていうので、要は憲法ではもう奴隷制廃止されてるんだけど、まあ差別は残るっていう状況になっちゃうし、しかも解放された黒人はさ、いきなり解放されても耕すべき土地も持ってないわけで、結局は小作人みたいにならざるを得ないわけなんですよね。ということで、まあ、なんていうの、社会的にはやっぱ、差別もされるし、経済的にも苦しいっていうふうに置かれ続けてしまうっていう感じなんですよね。
うん。
うん。で、まあ結局その南部には相変わらずのその裕福な白人層っていうのはまだまだ普通にいて、没落したとはいえ、なんていうかな、その有力な市民ではあるわけなんだよね。だからその民主党の地盤っていうのはまだ残っていて、民主党 VS 共和党っていうのは続くということだし、あとはその南軍で戦ったこう兵士とかは、まあクークラックスクランっていうね、まあ差別的な、黒人を迫害する秘密結社みたいなのを作って、まあ、なんていうの、後々まで言わさ、木にさ、黒人をこうリンチして吊るしたりとか、そういうこう、ひどいことをたくさんしていくということですね。で、やっぱ南北戦争を経た、南北戦争を経た後の西部っていうのが、なんていうかな、西部開拓がさらにこう多く進むことになって、で、この要は、なんていうのかな、この土地を耕したら、あんたのものですよっていう、ホームステッド法っていうのが、これ南北戦争中だと思うけど、南北戦争中にできるんですよね。それで、まあ、戦争に従事した人とかも含めて、まあ、要は、なんて新しい新天地を目指して、どんどんどんどん西部に人が流れ込むっていうことが起こっていくと。で、しかもまあ、なんていうの、西部のいろんなとこ、ネバダとかコロラドとかでは、金とかね、銀が見つかって、そこにまあ、ゴールドラッシュみたいなものも起こるし、あとは、要は広いさ、草原がこう、 開拓されていくと、そこでじゃあ、牛育てようっつって、で、こう、なんだ、メキシコとかさ、カリフォルニア、メキシコとか、テキサスのあたりに、野生化したロングホーン牛とかね、牛がこういっぱい野生でいるわけなんだけど、そいつらを、うん、はい、なんていうか、要は、刈り集めて、で、その刈り集めた牛を、こう、なんていうかな、あれはどこだ、カンザス州とかね、要は、中部の、あ、中部じゃない、西部の新しくできた、こう、なんていうかな、州に、大陸横断鉄道っていうのが通るんですよ。69年に、1869年にこう、大陸横断鉄道が通って、そうすると、こう、西部の駅で、から、物を、東部とか、さらなる西部、カリフォルニアとかに、こう、なんていうかな、運べる、こう、道ができるんでね、鉄道が。で、その、大陸横断鉄道の駅に向かって、牛たちをね、こう、南の方のテキサスとかで刈り集めた牛を、こう、追い立てて、こう、ずっと旅して、こう、連れて行って、で、連れて行ったところで、売りさばくと。そうすると、発展してるシカゴとか、より、こう、東のね、いろんな都市では、もう牛肉とかの需要がすごい高まってるから、その牛肉需要に合わせて高く売れるわけですよね、牛がね。で、それで、一攫千金っていうか、もう、なんていうの、もう大金を手にしてっていうふうに、こう生きる男たちが生まれてくる。これがまあ要するにカウボーイっていうことなんですよね。だから牛をこう追い立てていくカウボーイのイメージはまさにこれで、で西部劇っていうのも大体1960年以降の、1960年から1860年から1890年くらいまでの、西部開拓の時代が大体舞台になってるのが、なんていう、こういう西部劇の世界っていうことですね。
はい
はい。はい。という感じです。で、まあ、あと小麦を作るとか、まあ、今もその、いわゆるグレートプレーンズっていうアメリカの真ん中あたりの草原地帯は、牧畜とか小麦生産が発展してるけど、まあ、その頃、この頃出来上がった、感じですね。で、ただ、これにも書いてあるけど、1890年代にはフロンティアが消滅したっていうふうになってるんだけど、要するに、なんていうの、西部開拓、カウボーイとかが、なんていうかな、主にこう、わっと盛り上がって、で、その西部開拓が、まあ、なんてフロンティアが消滅して、だんだんとこう、人が住む場所に変わっていくっていうのは、ほんのまあ、半世紀もないくらいの期間でしかないわけですよね。だから、カウボーイって、ほんとその時期しか、ほぼほぼ存在しなかった職種っていうか、時代で、その数十年間に出来上がったカウボーイ的なもののイメージが後々まで続いていくっていう、結構なんか特殊な時代だっていう感じなのかな。
うん。
うん、という感じ。で、その要は、土地がさ、こう、畑とか領土が囲い込まれてないうち、つまり開拓されてはいるけど、こう、なんていうかな、まだインディアンとかも、その辺にこういて、で、西部開拓中で、っていう、そのあやふやな領域だった頃には、牛をさ、人の土地なのか何だか分かんないところを通って、ずっと運ぶっていうビジネスが成立したんだけど、フロンティアが消滅してくる頃になると、もうだんだんこう、土地は囲い込まれて、もうここはうちの牧場だとかさ、ここはうちの土地だっていうふうにこう、柵が張られるようになっていっちゃうわけよね。そうすると、その、テキサスから牛を、なんていうの、誰の土地かも分かんないところを通って連れていくっていうビジネスが成り立たなくなって、カウボーイっていう職種自体がもうダメに、うん、無になるわけ。で、そうすると、そういう元々カウボーイたちは、じゃあ牧場に雇われて牛飼いになるみたいな感じで、なんていうかな、こう、いわゆるカウボーイのこう、原型みたいなものから、ただの、その、なんで、牧畜労働者に変わっていかざるを得ないみたいなのもあって、なんていうかな。なんかすごい短い期間なんだよね。西部劇に出てくるカウボーイみたいなのが成立した時代っていうのは。っていうことでした。ちょっと謎のカウボーイ知識をいっぱい喋っちゃったけど。そうそう。
いや、ありがとう。
はい。という感じ。
なるほど。
で、まあそんなこんなして、アメリカはもう19世紀の末、だから1890年代とかには、もうイギリスとかドイツに並ぶような、まあ先進国っていうか、世界一の工業国になったよと。で、企業がどんどん成長して、はい、で、まあ、労働運動とか農民の運動とかもこう高まって、まあ、なんていうかな、その産業革命と市民革命がさらに発展していくっていう感じです。 で、まあ移民もいっぱい出てきて、でもちろん1854年、だからまあ南北戦争より前だけど、には、日本にもペリーがやってきて、あの、日本を開国させたりとかね、して、まあこう、うん、なんていう、要するにヨーロッパにはあんま今日干渉しないようにするけど、その、なんていう、太平洋側、つまり西の方には関心があるわけよね。はいはい、だから西部開拓ガーってやっていって、で、カリフォルニアをこう、スペインから、あ、すみません、メキシコからもらったりとかして、そうすると今度は、じゃあその西の海の向こうだっつって日本まで来るっていうこと
だね。
っていう感じです。で、そのロシアからアラスカもね、買収して、まあ西側をこう攻めていくみたいな感じだと、全体としては
。はいはい。
っていう感じです。というのがアメリカの歴史。
あの、ペリーって、
うん。
あ、そうか。あ、でも、航路的にはあれだよね。アフリカと通って。
いや、ペリーは太平洋を横断してきたと思うよ、多分。
あ、そうなんだ。
あれ、そんなことない？
あれ、ちょっと待って。一応調べ。
わからん。え、多分そうだと思うけど。
ああ。あれ、これ、どうなのかな？ちょっと待って。
ちょっと見てみます、それ。
うん。
ペリー艦隊。
これはでも。
ちょっと待ってね、紹介。わかんないな、ちょっと待って、ね。あ、本当だ、本当だ。
うん。
あれなんだね。太平洋じゃなくて、ケープタウン回って、東の方に進んでるのか。そうか、そうか。
これってでも、
そうだね、西路
の方に。ヨーロッパは避けて、
うん。
回ってきてる感じ。
そうだね。だから多分、スペインとかポルトガルのあたりを通って、うん、そっからまあ、あのアフリカの南を通ってインド洋入って、うん、で、うん、セイロン、シンガポール、マカオ、香港、上海、琉球で江戸に来たんだ、はいはい、ってことなんだね。
ああ、うん、中国が、
なるほど、
中国がメインだったかな、うん、
そういうことなのか、なるほど、
うん、
まあまあまあ、まあ、あでもまあ多分モチベーションとしては太平洋の向こうのあいつらっていうことだとは思うけどね。
そうだよね。
うん。はいはい。ということですね。っていう感じ。まあだから、わかんない。まだハワイとかはまだあれなのかな。アメリカとは、アメリカ入りはしてないのかもしれないけど。まあという状況ですね。うん、はい。
なるほど。
っていうのがまあ一旦、アメリカです。で、まあこのまま続けて、文化面でいきますが、まあ、文化面さらっとやります。で、まあ、今日やったのは19世紀の、あのヨーロッパ及びアメリカの話で、まあ、それをざっくり文化でさらうとどうかっていう話があるんですけど、まあ、大まかに言うと市民文化なんだよね、うん、全体としては、あの、発展したのは。で、元々のこう貴族文化とか宮廷文化っていうのは、まあ、やっぱ国の体制が揺らぐことが多くて、なんていうかな。これまでみたいな、まだバロックとかさ、なんかロココとか、なんかそういう宮廷文化っていうよりは、市民層を相手にした文化っていうのが発展したよっていうのが大筋ですと。で、まあ、かつ、まあ、政治的なものもあって、民族主義がこう高まっているし、その芸術が国家をなんか統合するための、まあ、メディアとしても使われるよっていうような感じかな、というイメージですね。
うん。
で、あとは、ま、新聞とかができたりして、要は大衆ってものが、なんかこう、まあ、情報を、なんていうかな、広がっていくみたいな感じですと。ざっくり言うと。で、じゃあまず、文学とか芸術に関しての話で言うと、まあ、大きくは、こう、ロマン主義っていうのが、19世紀特有の、特有というか、19世紀のま、代表する主張っていうか、あの、トレンドで、で、ロマン主義ってどういうものかっていうと、まあ、個人とか、あ、個人じゃない、その民族、自分たちはフランス人だ、ドイツ人だみたいな民族とか、あとは地域、あの、何々地方の、 こう、まあ、伝統だとか歴史とか文化だっていうようなものとか、あとは個人の感情とか想像力、うん、そういう国家的なものとか、あ、国家じゃない、民族的なものとか地域的なものに共鳴するような個人の感情とか、あるいはもう本当に個人の例えば誰が好きとか嫌いとかみたいなものを含めた感情とか想像力っていうものを重視する傾向っていうのがロマン主義って言われて、で何と対比されるかっていうと、うん、啓蒙主義とかと対比されてるっていうことなんだよね。で啓蒙主義っていうのは革命、フランス革命とかの時代にそれを支えたのこう理性とか合理的で普遍的な思想っていうのを重視するのが啓蒙思想なわけだけど、つまりちょっと理系っぽいわけですよ。啓蒙主義の方が、こう、
確かに。
理屈が通ってて、それは、その民族とか地域とかを超えて、うん、世界みんなが、こう、共有できる理念みたいなものを、なんていうかな、広げていこうっていうのが啓蒙思想、啓蒙主義なわけだけど、それに対してロマン主義は、はいはい、いや、でも俺はやっぱ日本人だぞとかさ、うん、日本人に生まれてよかったみたいなやつとかね、その、なんていうの、
うん、はいはい、
なんていうの、まあそういう感情ってやっぱあるじゃないですか。なんかそういう方に揺り戻してるっていう感じなんだよね。で、それはなんでかっていうと、やっぱフランス革命とかナポレオンが大陸を支配して、まあ良いことばっかりじゃなかったわけじゃん。民衆からしたら。
うん、
で、それに対してやっぱ国がさ、どんどん独立、民族主義的なもので反発したっていうのがナポレオンのやったことに対する国ごとの反発だから、やっぱヨーロッパでは、やっぱうちの国とか、俺っていうことがそれ強くなるっていう感じ。これがロマン主義ですね。はい、で、まあ、もともとゲーテとかが発展させたこう古典主義の成果がロマン主義にこう引き継がれるっていう形で、大きな展開になっていくよという感じです。で、ロマン主義の文学とかは俺正直あんまりよくわかってないけど、誰なんだろう代表は。難しいね、ロマン主義の代表。ちょっと分かんないです。音楽で言うと、ワーグナーとか、なのかな、分かんない。ちょっと俺はロマン主義にあんまり詳しくないんで、あれですけど。まあなんかそういうことがあったよと。はい、ロマン主義はね、結構ずっと、てか今も普通にあるからね、ロマン主義的な傾向っていうのはあるから、なんか、多分具体例出せばいろいろ分かると思うけど、まあ、あとでやりましょう。で、
はいはい、
そのロマン主義に続く形で起こってくるのが、写実主義とか自然主義っていうもので、これはロマン主義に対するカウンターがまた起こってくるのね。で、うん、ロマン主義はやっぱり人間とか社会の在り方っていうのをすごい理想で描くっていうか、なんか美化してるわけですよ。ちょっとこうなんていうのかな、こう、すごい、まあ、要はエモくなっちゃってるんだよね、ロマン主義の人たちは。
あ、はい、
で、そのなんか、エモくなりすぎな奴らに対して、でも現実って本当はこうじゃんっていうふうに、こう地に足をつけていくっていうのがリアリズムで、要は世の中とか人間の現実ってのは、まあ、ちゃんと見て観察していこうっていう態度になっていくと。で、それをさらに突き詰めていくと自然主義っていうものになって、なんていうかな、まあ、観察によってこう、まあ、なんていうかな、ありのままを書こうみたいな感じになっていくと。で、やっぱ小説とかも全然違ってて、いわゆるこうロマン主義的な、こうなんか理想化された教訓物語みたいなものとかも含めたロマン主義に対して、写実主義とか自然主義っていうのは、いわゆる、まあ、今の純文学に近いというか、こうありのままを描くみたいなことに関係してるっていう感じですかね。で、そのフランス絵画でいうと印象派っていうのが生まれてくるんだけど、なんか印象派の絵って一見するとなんかぼやぼやしててさ、なんか全然写実じゃないじゃんっていう風に見えるわけだけど、その印象派のモチベーションっていうのは、そのなんかこの世界のを構成してるこう光のあり方みたいなもの、
うん、
を、なんていうかな、ありのまま撮ろうっていうことで、なんかその人を描くときにこうなんか外形線とか、てかそのなんていうか形を捉えるっていうよりは、なんていうかな、その目に入ってくる光そのものを捉えようみたいなのが印象派のモチベーションだと思うんだけど、まあみたいなことも起こるっていう。うん、だから自然主義とか写実主義の流れにあるよっていうことなんだよね、印象派の面白は。
そう
なんだ。っていう。だから印象派ってすごい矛盾したネーミングで、印象派って基本的にこう揶揄するために付けられた名前なんだよね。この、なんていうの？自然主義、写実主義の風潮が高まる中で、印象派みたいなのが出てきたときに、うん、でもそれなんていうの、それはまあインプレッションでしかないじゃんみたいな風に揶揄されるんだけど、 でも実はなんかそれこそが自然主義的な態度なんだみたいな風にこうな逆に受け入れるみたいなのが多分あってっていうことかな。うん、うん、まあまあまあまあまあなんか 大きく見れば同じ箱に入ってるという感じなのかな。
ああ
そういう感じ。はい、
うん、
で、まあ科学的なところはまあいろんなことが起こるんですけど、うん、まあ全体としてはその文系が強めの世紀かなという、あのてかまあこの教科書で文系がフィーチャーされてるっていう感じで、哲学でいうとまあカントがね確立したドイツ観念論哲学っていうのからヘーゲルが弁証法っていうのを、はいはいはい、弁証法哲学っていうのを作って、でそれがヘーゲルが結局まあヘーゲル的な唯物論っていうかこうなんていうかな、こう歴史的な発展論みたいなものがマルクスによって受け継がれていくっていう、でマルクスは科学的社会主義を名乗るっていう感じで、なんかそういうセオリーの継承みたいなものがあったりとか、でイギリスの方ではちょっと別の潮流の哲学が生まれて、基本的にはこう大陸が観念論哲学って呼ばれるに対して、イギリスは経験論哲学っていうふうに言われて、なんていうかな、そのまあなんていうかこう人間がこう、まあ、ちょっと説明ちゃんとできてるか分かんないけど、なんていうかな、要するにこうこう機能法的な態度で哲学やっていこうみたいな感じだと思います。多分合ってるか分かんないけど、
うん、
なんだそう、だからまあ分かんない、 すごい、あちょっとあまりにも荒すぎてちょっとあんまり当てにしないでほしいけど、観念の哲学の方がどちらかっていうと多分演劇法的な考え方をしてて、でイギリスは機能法的っていうのがなんかそんな感じがする。でそれがまあ経験論哲学っていう風になってるっていう、ちょっとごにょごにょってなっちゃうけど、まあ、そういう感じ。あとはそのベンサムって人が作った功利主義っていうのがあって、功利主義はあれですね、その最大多数の最大幸福っていう、要はなんていうかな、社会的な良いものを最大化していくっていう、なんていうかな、考え方っていうかみたいなものもできると、
はいはいはい、
功利主義は哲学とか倫理学の中では独特の位置を占めてるっていう感じなのと、
うん、
あとフランスで社会学、コントって人は社会学っていうのを作っていくんだけど、それもやっぱり社会の、なんていうかな、こう、理想論というよりは、こう、実証される、こう、なんていうかな、観察可能な科学として社会学っていうのを作っていこうっていう態度になるわけですよね。
うん、
こう科学的なモデルで社会を捉えようみたいなものが、多分、社会学の元々のモチベーションであるということですね。うん、であと歴史学なんかも発展するよと。で、まあ、経済学は、まあ、アダム・スミスの流れから自由放任の自由主義的な経済学っていうのが広がっていって、まあ、マルサスとか有名だけど、発展していくよと。で、逆に、ドイツの方では、リストとかっていう人たちがね、やった経済学は、その自由主義的なものでは、こう、なんていうかな、発達が遅れた国は、そう、自由主義的なものだけでは発展できないと。だからある程度国を保護して、産業を保護して、その中で、こう、自国の製品とかを保護していくのが重要だっていうような、なんていうかな、自由放任じゃない社会主義、あ、社会主義の、経済学っていうのを、唱えたのがリストとかっていう感じです。で、これがさっき言ったドイツ関税同盟とかの流れにつながるよっていうことで、そういう、要は、グローバルで自由放任な経済学と、国家単位の、コントロールされた経済学っていうのが、だんだん対立するようになるっていうイメージですかね。で、まあ、そんなのも言い入れながら、マルクスは、この資本主義の研究をして、資本論っていうのを出して、マルクス主義経済学っていうのを立てるということらしいです。で、意外といっぱいあるな。意外といっぱいあるから、サクサクいくと、多分この時代ですごく重要なのはそのダーウィン の進化論、生物学の革新ってやつ でこれは単にその学問的なこう驚きだけじゃなくて、世の中的にも人間は要はまあ猿的なものからこう進化してきたんだっていう話なわけじゃないですか。でそれはもう聖書で神様が人間作ったって話と著しくこう矛盾するから、まあ現在に至るまでやっぱりその宗教的な勢力がダーウィンを受け入れるかどうかっていうのは難しいっていう話ですと、
うん
うん、あとはまあ細菌学とか病気の予防とか医学も発展したよと。あとは、科学の分野では、なんだ、 この染料、あの色をつける染料が合成されたり、あとはガソリンエンジンとかディーゼルエンジンみたいな技術ができたり、あとは電気ができたり、などなど、いろいろというと。だからエジソンとかもこの時代の19世紀の人ですね。という感じです。で、まあ要するにこの19世紀っていう時代は、なんか人間が世界のこう隅々まで出ていって、自然環境っていうものを乗り越えて、その自然と人間っていうのをまあ切り離せるような感覚になるっていうのが19世紀に起こったことだっていうふうによく言われてて、要は自然はこう人間に対してリソースをこう提供してくれる無限のこう源泉であると。で、その自然と人間っていうのは別々のモデルで扱うことができるっていう考え方で、この人間社会の中のモデルっていうのを構築していこうっていう時代に入ってくるわけなんだよね。だから自然はもう単なるリソースで、その人間社会の方に複雑化してきてるから、それをなんかモデルとして捉えたいっていうのが多分、原動力で、社会学とかもそういうふうにできてきてるし、経済学とか、まあ全部そうだけど、こう、要は人間社会の中のモデル化を試みる学問とかっていうのが生まれてくるっていう感じ。だからまあ逆に言えば、ある種、こう、環境破壊の始まりみたいなもので、もう自然は自然で、もうそれはリソースに過ぎないっていう捉え方になると、なんていうかな、どんどん人間を踏み荒らしていったりとか、こう資源をこう取りまくったりとかっていうので、なんていうかな、まあ環境破壊とかも始まるわけですよね。
うん。
だから、たまに言われるのが、人新世ってあるじゃない。人に新しいに世界の世って書いて、こう、人新世っていう、こう、概念が最近よく話題になってて、それは、なんていうかな、要は人間が自然を、まあ、自然に対して地質学的なレベルで影響を与えるようになった時代ってことを言いたいんだけど、この人新世の始まりってのはどこに置くかっていう議論がずっとあって、つまり、なんていうかな、人間がこう自然を本格的にこう、なんていうかな、まあ壊し始めたっていうか、変化させ始めた時代っていつかっていう議論があるんだけど、この19世紀の半ばとかに置くっていう論を主張する人もいて、それはこういう理由なわけ。こう、現実から、なんていうかな、社会と、人間社会と自然環境ってのは切り離されて、自然環境を集奪するっていう、まあ、モデルっていうか、社会像が出来上がったっていう時代っていう感じ？
はい。
なのかな？ちょっとだいぶ怪しいこと言ってますけど、まあ、大まかにそういう感じです。で、だからまあ、探検とか行くわけ、みんな。その、太平洋を探索したりとか、アフリカの内陸部探索したりとか、北極、南極大探索したりとか、っていう風に、どんどんどんどんこう、なんていうかな、人間がまだ行ったことないところまで隅々にカバーしようみたいな、そういうすごいこう、なんか人間が征服するっていう欲望が高まってるわけ。なんだよね。
うん。
っていうのが19世紀の特徴ですと。で、その中で結局人間って呼ばれるものもその借りられてて、まあ主にこう白人とかなわけですよ。白人からしたらね。で、だから、アフリカの奥地に住んでる人とかは、まあ未開人みたいな感じで、まあ要するに人間扱いしないわけ。自然の一部みたいな風に捉えちゃうっていうか。っていう感じで、まあそういう差別的な考えも、まだまだ全然ありましたという感じですと。で、まああとは、その都市が発展したのも19世紀の後半で、例えば下水道が普及したりとか、パリをね、パリの街をこう放射状のプランにこう、大改造したりとか、ウィーンみたいな都市をこう計画をやったりとか、そういうふうに都市環境っていうのをかなり人工的な考えとかテクノロジーで整備していくっていう、なんかシステマティックな都市へのアプローチみたいなものが盛んになったのも19世紀の後半で、地下鉄とかもできたりするし、で、車なんかもさ、だんだん、まあまだ早いか、まあでもだんだん走り始めるような感じなわけだよね。
うん、
という時代ですと。はい。以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっとだいぶなんか牛だのなんだの寄り道しちゃったけど、まあなんかざっくりそうな感じ
です。いや、でも面白い。面白いですね、やっぱ。なんか。
この時代はね、結構いっぱい勉強したからね、いろいろあるんだよね、トピックが。
ああ、そうなんだ。
そうそう。俺19世紀好きなのよ。なんか、もともと。
ああ。
はいはいはい。
19世紀。ああ、そうね。 ざっくりどんなイメージなんだっけ、机の中の19世紀。
あ、なんかね、もともと美術で19世紀が好きになって、で、うん、まあ、なんていうの、19世紀の後半とかだと、まあ、この教科書にはないけど、その、ゴシックリバイバルとかね、あの、なんていうか、その様式的なものも、なんていうかな、はいはい、こう、経済、社会の発展とともに、なんかね、あの、様式面でも多様化していくっていうか、こう、それまでは、なんか、なんていうの、その古典主義は古典主義、バロックはバロックみたいな感じでさ、こう、その時代時代の、なんかこう、うん、なんて言えばいいのかな、なんか、その、なんていうかな、大きなトレンドっていうのが、まあ、割と固まってあったと思うけど、うん、なんか19世紀は結構いろんな、なんていうかな、その過去の様式とかが再解釈されて、こう工業的なものと結びついて改めて試みられたりとかしたりするわけなんでね、
うん、
建築とかでは。で、そのゴシックもゴシックリバイバルって形で、はいはい、あのイギリスだと、あれ何忘れちゃったな、イギリスだとあのセントポール寺院じゃないや、
うん、
あ、忘れた、なんだっけ、あの、まあ、ゴシックリバイバルで作られるあの国の建物とかが出てきたり、あとは、
はい、
ウィーンとかで、ウィーンとかでは、あの、なんていうか、その新古典主義っていうのがこう広まって、こう要は古典主義の、うん、その19世紀的な再解釈みたいなものが起こったりして、なんかこう、バリエーションがすごい豊かになるんだよね。その19世紀後半の、こう、なんていうか、様式って。で、その上、あの、うん、まあ、アール・ヌーボーとかにもつながる、こう、世紀末美術の流れがこう、できてきて、19世紀の末には。
で、
世紀末美術は、こう、なんていうかな。まあ、それもまたこう、自由な形式みたいなものを、こう、なんていうかな、こう、試みたりとかしていって、なんかね、すごいこう、なんか、まあ、豊かになるんだよね、バリエーションとか、美術のスタイルとかが。で、それで好きっていうのも大きいし、あとは、そのさっきもできたけど、その印象派とか、印象派に続く、まあ、なんか後期印象派の人とか、うん、あの、例えば、セザンヌとかまさにそうなんだけど、なんかそういう、こう、
うん、
近代的な美術、そのなんか、あるこうスタイルが、こう、はっきりとこう、流星してた時代から、もうちょっと現代とかに見ても、普通にこう、過去のものというよりは、現在のものとして面白い美術が出てくるなっていうのが、やっぱ19世紀で、うん、セザンヌとか、ゴーギャンとか、ゴッホとか、なんか今見てもさ、歴史的なものっていうよりは現代のこう面白い絵として見れるっていうか、まあ印象派もそうだけど、はいはい、なんかすごいこう、なんていうかな、なんか多様だし、なんか単なる歴史の中のこう資料的なものじゃない、すごいこう、なんか豊かないろんなこう、かっこいい美術とか建築ができてくるのが19世紀だなっていうイメージ。
あ
ー、なんかすごいモヤモヤしてるけど。
ああ、
うん。っていうのに、
でも、
そうね。うんうん。
そういう多様化していくのって、なんか、なんでとかあるのかな。この時期に、いや、なんか、
うん、
まあ、メディアとか、なんか、その、なんか国同士のつながりとか、
うん、
なんかトップダウンじゃなくなって、まあでもなんかそういうのはもうちょっと前から始まってるのかもしれないし。
まあ多分一つには、こう、なんていうの、そのサロン的なものっていうかさ、あの、要は宮廷文化が、に支えられてたさ、その、
うん、
絵画とか音楽とか建築とかっていうのはさ、やっぱりなんかその国の公式見解じゃないけど、こう、なんていうか、その貴族とか、はい、王様、宮廷の中での、まあ、ある種、閉じられたコミュニティのさ、美的な判断っていうのがめちゃめちゃ影響するわけじゃない？その、なんていうの、
うんうん、
バロック以前の、こう、スタイルとか、はいはい。だから、なんか特定のスタイルとかのものじゃないと、公式になかなか残らないっていうかさ、こう、認められないっていうか、うん、その分、こう、なんか特定の方向にものすごい洗練されていくみたいなのがあると思うんだよね。こう、
はいはいはい、
バロコングとかまさにそうだけど、まあみんな似たようなもんなんだと俺には聞こえちゃうけど、その中ですごいさ、モーザルトとかみたいにこう、なんていうの、極地まで行く人みたいなのがいるっていう
感じ、はい。
だけどやっぱ市民文化とかさ、になると、なんかアーティストとかももうちょっとこう自由に活動するし、
うん、
なんか その国ごとのさ、なんていうの、それまではやっぱ宮廷とか王室っていうのがヨーロッパ全体とかでこう親戚関係とかでさ結びついたりしてたわけだけど、それがこう倒されたりとかさ、はい、分離独立して、その国ごとの、まあロマン主義もまさにそうだけど、その国ごとの特色とかさ、その国ごとの文脈を大事にしようみたいになってくわけじゃない、その19世紀の政治的な展開っていうのは。だから、うん、そうすると結局なんかその国らしいさ様式とかの探求みたいなのが始まるわけよね。つまりイギリスだったらイギリスらしさって何かって思考えたりするわけじゃない、
うん、
でフランスはフランスらしさっていうのがあって、あ、それによって採用するこうスタイルとかが、うん、まあ国ごとにも大きく変わってくるし、そのなんていうの、アーティストのあり方もあのなんていうかな、サロンとかでさ、こう要は宮廷に評価される絵を描くっていうのは別の目的で市民層に評価される絵を描きたいとかさ、
うんうん、
その市民層の中で、うん、まあ、勝つ気勝手にやりたいっていうアーティストも出てくるわけじゃないですか。
はいはい。
で、印象派以降の絵っていうのはまさにそうで、印象派は、わかんない、俺のなんかアバウトな知識だと、要はそのサロン芸術とかとは全然独立した動きなわけ、印象派の展示っていうのは。だからその、うん、インディペンデントな美術グループみたいなのが出来上がって、その中で印象派とかも作られるし、例えばさ、ゴーギャンとかだって別に、なんていうの？生前はさ、全然絵も一枚売れたか売れないかみたいな感じなわけだけど、要は人だと離れたっていうか、
うん、
好き勝手描いてるわけよね。ゴッホとかも、
うん。
で、ゴーギャンだっていろんなさ、うん、旅して、タヒチとか行ったりして絵を描いたりするし、セザンヌも南仏とかにこう、田舎とかでさ、山とか絵描いたりしてるわけじゃない？なんか自由なんだと思う、はい、アーティストが結構。
うん、
うん、っていうのもあるかな。うん、なんかそんな気がするね。うん、だから音楽家とかも、うん、なんかいわゆる宮廷音楽的なものとかから離れてさ、例えばドビュッシーとかが出てくると、
うん、
なんていうかな、やっぱ音楽的にもスタイルがすごい自由だし、なんていうかな、作る音楽もさ、なんかいわゆるこうオーケストラ的な大規模なこう音楽とか、なんていう、室内四重奏とか弦楽四重奏とかだけじゃなくて、ピアノの商品とかさ結構あったりするじゃん、ドビュッシーって、
うん、
なんかそういうのも含めてなんかね、ちょっと自由が増してるなっていう感じなのかな。
ああ、
分かんない、アバウトだけど、
まああれだよ、今までは宮廷っていう狭い、ある種狭い部分に受け入れられるものを目指してたんだけど、こっからは、まあ、資本家とかがいろいろたくさん増えてきたりしたし、民衆っていうマスに対してってなると、いろんな勝ち方というか売れ方が出てきて、
うんうんうん、
で、いっぱい出てきたっていう多様性が生まれたって感じなんですかね。
そうだね。まあ、あと多分社会全体が豊かになってるから、まあ、こういうさ、芸術家とかみたいなフラフラしてる人たちが、やっぱ都市では生きられるようになるっていうのも大きいんだと思う、
ね。
うん、
ああ、そう。やっぱりだね、そうだね。
うん、まあ多分なんかそういういろんな事情があって、うん、やっぱその小説とかも花開く時代だし、19世紀っていうのは、
うん、
なんていうやっぱりすごいいろいろこう文化的には今に近い都市文化みたいなものがすごいできた時代っていう感じかな、うん、で建築家とかもやっぱり多様になっていくし、こう、うん、そういう感じがする。
うん、
うん、だからいわゆるなんか建築の様式とかで言っても、それまでこうなんかバロック建築とかさ、なんかロココの装飾とかっていう風にあったのが、19世紀からちょっとなんていうの、一つの展開として見るのは難しくなってくると思うね。その新古典主義もあれば、ロゴシックリバイバルもあればみたいな感じで、あとはそのなんだ、ウィーン分離派みたいな、こうなんていうの、いわゆる世紀末美術の流れもあって、そういう様式がごちゃごちゃごちゃごちゃ発展する中で、20世紀の初頭あたりから、その、いわゆるモダニズムの建築が発展してくるみたいなことだから、なんか、その複数のトレンドが並行して発展していくみたいになってると思う、多分。
うん、うん。
まあ、文化的にはそうだね。
うん。
うん。なんか、いろいろうかつな、うろんなことをいっぱい言った気がするけども、大体そういう感じですね。
いや、あ、でも、ありがとうございます。
うん。 なんか、あるかな。西部開拓の話はもういいや。そうね。カウボーイ。
うん。
カウボーイ、おもろいね。カウボーイってさ、白人がいっぱい、結構白人なの、いわゆる西部劇ってあるじゃない？
はい、はい、はい。
でさ、なんか、古典的な西部劇って、もう、なんだよ、すごい安直な娯楽でさ、なんか、その、白人の、まあ、イケメンガンマンみたいなのがいて、で、それで、なんか、悪いさ、先住民とかが、こう、襲ってくるの、バンバンバン、みたいなさ、的な、こう、なんていうの、すごいもう雑な西部劇っていうのが、まあ、もともとあったけど、それがだんだん、こう、文化的にそれじゃダメだっていうふうに見直されて、最近の西部劇ってもうちょっとこう複雑で、なんていうかな、あの白人修行主義的じゃないやつも当然あるけど、なんか、その、でもその、なんか西部劇の主人公ってその白人のさ、カウボーイみたいなイメージじゃない？やっぱり、その、なんか、イメージとして。だけど、なんかカウボーイって実際には、その、先住民のカウボーイもいたし、黒人のカウボーイも普通にいたんだっていっぱい。なんか、なんていうの、実情としては貧しくて、もうそれ以外に稼ぎようがないみたいな男たちが、もう、虫運ぶっていう仕事にまあかけて、なんかマグロ漁船乗るみたいな感じなわけよ。なんか、イメージ的に。
はいはいはい。
もう、なんででかい金稼ぐにはもうこれしかないっつって、もう、なんていうの、その、まあ海ではないけどさ、もう誰もいないようなさ、荒野に、こう出かけていって、で、もう、牛が暴走したら、普通に、なんていうの、潰されて死んだりとかもするわけよね。あの、カウボーイが。みたいな、危険で過酷で、もう男ばっかりの、なんていうの、すごい、こう、なんか嫌なっていうか、なんか、過酷な体験をしながら牛を運んで、で、それで金を手に入れて、まあ、なんて、借金返すとかさ、なんか自分の事業の元手にするとかっていうのが、多分、カウボーイの仕事で、なんか、一時的に発生したそういうマグロ漁船的な仕事っていうイメージだなと思うんだよね。カウボーイの実情は。で、その中にはもちろんいろんな民族の人がいて、で、っていう感じなんだけど、その、カウボーイの終着点、つまり牛を送り届けてさ、お金もらった場所っていうのには、カウボーイ町みたいなのができるわけ。その、なんていうの？カウボーイが牛を運んでくるシーズンに合わせて、その時期だけ、街のようになる場所みたいなものが存在して、で、そこでさ、カウボーイはこう休息とかを取るわけよね。その、お金がいっぱい入って、旅も終わって、っていうその休息を取るところには、その、召喚とかね、もあるわけ。なんで、そこでカウボーイはやっぱ散財しちゃうんだよね。その、稼いだ大金を、そこでまあ、ガンガン使わせるための街みたいなやつがあったりして、っていうなんかね、そういう文化があったり。するんだよね。だその今もアメリカのそういう西部の街っていうのは、その元々カウボーイシティ、カウボーイのための街っていうのは原型になってるみたいな場所も結構あるらしい。あとは、なんか牛をこう一箇所に集めておくために発展した街っていうのが、その後も牧畜のこう、なんていうかな、拠点になったりとかみたいなのがあって、結構面白い。
うん。
ですね。なんか。
やっぱ牛を移動させてるわけでしょ？
そうそうそう。テキサスとかに、もともと要はさ、牛ってこう、なんていうの、コロンブスとかも最初に、アメリカ大陸発見した時とかに牛を連れてきてて、その牛が南米とかで主に飼われてたわけ。牧場でね、うん。なんだけど、逃げたりするじゃん、牛って。で、その逃げたのが、アメリカの気候に適合して、スペイン産のこう牛、まあ元ロングホーン牛っていうさ、この角長い牛がいるんだけど、それがアメリカの気候に適応しちゃうわけ。うん、で適応して、メキシコとかテキサスのあたりに、もう山のように増えてたの。知らない間に。で、その辺は過疎地域だから、別にこう、牛いっぱいいる状態になってて、で、それが西部開拓進んでくると、うん、うわ、めっちゃ牛いるやんってなって、これ食えるじゃんって。うん、でも食う人はテキサスとか西部にはあんまりいないわけね。人口密度がまだ薄いから。
うん、
で、いるのは、シカゴとか、もうより東部のさ、街なわけよね、はいはい。その、で、そっちに牛肉の需要地がある。うん、けど、牛がいるのは、テキサスとか、西部の、その、草原の中だ。っていう、そこの大きな、こう、なんていうかな、需給の、こう、アンバランスを利用して、 その野生化してる牛を刈り集めて列車で運べるとこまで持っていくっていうビジネスなんだよね。あの、もともとのカウボーイのビジネス。
本当にマグロの一本釣りだ。
本当に。いや、本当そうなんです。で、普通に死ぬからね、牛、あの、角の長くてさ、あの、なんていうの、マッスルな牛だから、
あの、はいはい、
で、牛ってこうびっくりすると、スタンピードって言って、こう群れでバーって暴走しちゃうことがあるわけ。なんでね。
あ
で、その、スタンピードが起こると、もう人間には止めようがなくて、バーってこう牛が散らばっちゃったのに、まあ潰されたりとかする人もいるし、それでまあ牛が逃げ切っちゃったら集め直さないといけないから大損失なわけ。っていうのもあって、はいはい、一筋なんじゃいかないビジネスっていうかね、感じなんだよね。
あ
そうそうそう。でもまあその時代はまだ、うん、自由な時代で、結局その後フロンティアが消滅して開拓が終わると、その西部の草原とかはイギリスの資本が入ってきて、イギリスの資本家が、うん、要は、イギリスので求められる、なんかこう脂肪がたっぷり乗った、なんていうの、牛肉、良質な牛肉みたいなのを作るために、アメリカのこう、なんていうかな、その平原地帯を買い占めていくっていうことが起こるのね。イギリスとかの資本が。でそうすると、そこで育てられる牛は、うん、昔のロングホーン牛じゃなくて、イギリスとかのさ、角の短い、ショートホーン牛なわけ。あの、俺たちがよく知ってるような肉牛になってるんだけど、うん、で、それをもう育て始めると、カウボーイの仕事はなくなるし、その、なんていうかな、あの、こう、その牧畜業の輸出先とか、その担い手がもう全然別のものに変わって、で、そのためにこう、餌をね、育てるために周りでこう、トウモロコシとか小麦とか大豆とか、いろいろ作って、その牛の餌にしたりみたいな感じで今につながるこうなんていうかな産業のシステムができるっていう感じかな。
うん、
うん、っていうね。なぜかこの時代の西部開拓などにやたら詳しくなってしまったけど。
いやいい、うん、いや何かの役に立つよこれは。
そうだね。
あやっぱ憧れがあるのかな、やっぱカウボーイに対して。
あ、何？
アメリカ
人。アメリカ人がってこと？
うん。
うん、まあ、うん、そうなんじゃない？やっぱり、アメリカの男っていうのの一つの、こう、男らしさの原型みたいなものは多分、あって、で、まあ、特にその、保守層の白人男性、うんにとっての、なんかアメリカらしさみたいなものではあるとは思うんだけど、でも多分アメリカ人からしたら、そのカウボーイの格好自体をするっていうのは、まあある意味コスプレに近いとは思うけどね、その、なんていうの？
うん、なるほど、ね。こう、
まあなんかある種その、なんか江戸時代のお侍さんみたいな感じっていうかさ、その、なんていうの？さすがにこのそのまんまの格好はちょっとコスプレだろうみたいなのはあると思うけど、でも多分その牛、はあうん、なんかカウボーイは、なんかベタなイメージではあるけど、なんていうかな。まあ、憧れというか、なんか一つの規範ではあるんじゃないかな、多分。カウボーイ的な、
こう、スタイル。精神みたいなのがあるってこと、
うん、そうそう、うん。そうだね。だから、まあ、あと西部開拓のイメージとも多分ごっちゃになってる部分はあると思うんだよね。その、なんていうの？自分で土地をもう開拓して、まあ、一国一城の主じゃないけどさ、うんはい、もうこの何エーカーの土地をもう、これはもううちの土地だみたいなさ。で、そこでまあ、男で一つで家族を養って、うん、なんていう、みたいな、そういうこう、はいはい、独立精神みたいなものと男らしさっていうのは、その西部開拓のイメージは強いんじゃないかなっていう気は。
ああ。
する、
うん、だから、開拓し、だカーボーイが開拓したわけじゃないでしょ、別に。
あ、そうそう、そう、全然あの、担い手は微妙に違う。
うん。そうだよね。
うん。まあでも結局要はその、カウボーイが移動していく途中でその開拓民の村とかさ、開拓民の、
うん、
町みたいなところに立ち寄ったりとかはあるわけじゃない？
はいはいはい。
まあっていうのは多分、まあなんかある程度のつながりはあるし、あとはまあ要はそういう西部のこう、開拓民たちの、あるいは、過疎地域でさ、あの、荒々しい男たちがいっぱい来てるとこだから、揉め事とかもあるし、その揉め事をじゃあ解決する、なんていうの？こう、仕事人っていうか、なんていうの？そういうの。賞金稼ぎとかさ。みたいなものは現実にあるから、はいはいはい、その、 警察制度がまだ発展してない時に将軍首を出して、それでこう、なんていうかな、捕らえたりとか、っていうのは多分あった。だから、まあなんかそれはカウボーイとも開拓民とも違う、まあ荒くれ者みたいな人たちも多分いるんだよね。
うん。
だからまあそういうのが全部一体になって、西部的な世界観を構築してるっていう感じかな。
ああ、なるほど。
うん。だと思いますね。だから、レッド・デッド・リデンプションっていうさ、ゲームがあるじゃない？
はい、あります、
ね。山は知ってるか分かんないけど、はるくんは知ってると思うけど。
これは、知ってる。これは知らない。うん。
そうそう。でね、レッド・デッド・リデンプションは、確か1の舞台が19世紀の末だったと思うんだよね。うん、で、2が20世紀の初頭だったと思うんだけど、だからもうとっくに、うん、いわゆる昔のカウボーイってのは消えてる時代の話なんだよね。だから、なんていうの、カウボーイの話ではないわけですよ。別に、レッド・レッド・リデンプションって。うん、あれは、西部の、なんていうの、まあ、荒くれ者っていうか、ギャングたちの話なんだけど、だから、うん、まあ、開拓も終わって、だんだんと、都市化されていくというか、人間が住む場所に変わっていく、元フロンティアみたいなものが舞台になってて、多分ね。で、その中で、うん、要は荒くれ者としてしか生きていけない人たちと、だけどだんだんとやっぱ国の中で、その警察制度が発展したり、ちゃんとしたこう、市民生活ができていく過程にある西部の都市っていうか西部の街とか環境っていうののなんかせめぎ合いの中での物語を書いてるっていう感じだと思うんだけど、うんうん。まあでもその頃の西部劇っていうのももちろんあると思うね。なんていうの、いわゆるカウボーイが出てくるものは西部劇の中でも昔の方の時代で、もうそういうフロンティアの、フロンティアがもう開発されきった後での、文明化していくものとワイルドなものの対立みたいなのを描く西部劇っていうのもあると思う、結構。
ああ。
多分。あんま詳しくないんだけど。うん。そうね。だから、あとはあれだ。ダンス・ウィズ・ウルブスってあるじゃない？映画で。あれ誰だっけ主演。忘れちゃったけど。ダンス・ウィズ・ウルブスって映画があって、それは、南北戦争に従事した主人公が、南北戦争後に西部開拓に出かけて、で、西部に出かけていくと、先住民がいて、先住民と、ちょっとこう、縄張りの緊張関係みたいなものが起こると。なんだけど主人公はその先住民と仲良くなるのね、はい、仲良くなって、
うん、
で西部開拓を進めているまあ要は悪い白人たちっていうかさ、先住民のことを何もこうケアしない、はい、アメリカ人たちが攻めてくるのに対して、その主人公はインディアンというかその先住民側について先住民と共に戦うっていう話があるんだよね。そので結構そのそういうなんていうの、まあ、割と評価もあるし、まあ、先住民の書き方とかで、悪い点もあるっていう映画ではあるんだけど、なんかそういう先住民側についた映画としてはいろいろ結構画期的な映画だったんだと思うんだけど、
うん、
その話は もっとその、いわゆる西部劇よりも前の話ってことになるのかな。その、南北戦争のすぐ後とかだから。みたいな、なんかそういう感じ。なんかいろいろある。
なるほど、なるほど。
うん、ちょっとだいぶ多分半分くらい間違ったこと言ってると思うけど、そういう感じ。
え、うん。はい。
うん、
なるほど、ね。
まあ正直俺はあんまり西部劇好きじゃないんで、なんか、この実際の歴史は面白いなと思うけど、別に西部劇に興味聞かれたことはあんまないんだよね。なんか、レッド・デッド・リデンプションもね、そこまではハマらずっていう感じ。
ああ。
ちょっとあれかな、だいぶ時間も。
そうだね、1時間ちょっとぐらい。こんなもんにしますか。そうですね、
はい。
はい。そうですね。
じゃあ、また次回が。次が？アジア諸地域の動揺とか。
うんうんうん。
うん。ですかね。はい。
これが終わると、はい、第3部が終わって、もう、つまり近代が終わっても あ、近代じゃないね。あ、近代か。近代終わって、うん、まあ現代に入りますよ。いうことはね。
そうだね。すごいな。
大変だよね。まあまあまあ、そんな感じでやっていきましょうか。
はい。いきましょうか。はい。はい、じゃあ、今回は以上ということで、お疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。良いお年を。
お疲れ様です。あ、良いお年を。
良いお年を。